この番組はメタングフがお送りいたします。はい、今回の特集はですね、放課後のプレアレスというアニメですけども、ちょっとその前にですね、オープニングトークを挟んで、本編を始めたいと思います。では早速始めていきましょう。メタングフ69回目始まります。はい、というわけで、メタング69回目ですよ。収録日はですね、3月8日、まあこの日がですね、どんな日かというとですね、まあ自分のツイッターのアイコンですね、もうこの日限定なんですけどね、3月4日限定なんですけどね、あのツイッターのアイコンはですね、ミスター・チュードレンの、ボーカルの桜井さんにですね書いてました。なぜかと言いますと、桜井さんの誕生日だったんですね。で、去年の3月8日にはなんだっけ、ライブ DVD だ。ライブ DVD が発売される、発売するということを発表されたんですね。3月8日に。なので、まあ今年もなんかあるかなと思ってましたけどね。まあ特に何もなかったですね。まあでもそんな毎回毎回あるわけじゃないのにね。まあいいですけども。ちょうどいいと言いますかね。あの3月8日って、あのMr.Children が結成された5月10日。5月10日に近いじゃないですか。2ヶ月。まあ2ヶ月2日、まあ大体2ヶ月です。それって結構ですね、発表してから発売までの期間としては結構ちょうどいいと思うんですね。まあ1ヶ月でもいいですけども、まあでも Mr.Children はな、センスの例があるからな。以前特集しましたね、あのセンスというアルバム、一番新しいアルバムなんですけどね。これが正式に発表されたのが発売日の2日前なんですよね、これ。ちょっとこれは、あの事前情報がないってレベルじゃないですよこれ。あのなんだっけ、一応自分は予約してたんですけどね、その予約の時もニューアルバムになっててですね、あのニューアルバムのところの名前がずっとずっと、あのでも一応ですね、あのプロモーションとして、あのいろんなネット上のバナー広告とかに、あの飛びを握りたいというあれがあってですね、それのスクリーンバナーまだ使ってますよ。あまだ使ってますよ。あでもあれ、あのセンスのバナーはですね、あのツイッターの ID でログインすれば、自分のつぶやきをですね、表示させることができたんですね。まあもうそのサービスも終わってしまったんですけどね。何月だっけ？1月末になったんですね、そのサービスは。なので今何も表示されてないですよ。まあそれでもいいんですけどね。でですよ。何の話だっけ？違う、収録日だけだ話は、違う、これじゃないですよ、オープニングトークは。いつもですね、ニュース記事を読んでるのはメタングフ生なんですけどね、今日はですね、全くと言いますか、まあ、あの遠いですかね、あの2週間後ですかね、メタングフ生でやるのは。それそこまでやったらちょっと時期を逃してしまうということで、ニュースですね、ニュースサイトの記事を読みます。4月7日夕方6時よりテレビ東京系で放送開始となるテレビアニメ助っ人ナース。オープニングテーマを担当するのはシングルずっと前から IF の大ヒットで注目されている AKB の、柏木由紀さん、高城亜紀さん、倉持康香さんの、からなる、フレンチキス。 AKB48 の派生ユニットが週刊少年ジャンプ作品アニメのオープニングテーマを務めるのは今回が初めてになる。まあ、オープニングはちょっとですね、まあいいですけど、オープニングテーマはいいですかね。エンディングですよ、エンディングテーマ。一方のエンディングテーマに抜擢されたのはザ・ピローズ。これは漫画の読者ならお分かりのことだろうが、原作の中でも特に人気が高いエピソード、改名ロックフェスティバルで、主人公ボッスンたちが結成するバンド、ザ・スケッチブックが、ザ・ピローズのファニーバニーを演奏していることから。そうですね、嬉しいですねこれ。ファニーバニーはですね、これがあってからこそなんか結構ですね、人気が高まったといいますか、まあもちろんその前から人気あったんですけどね。まあそのおかげがですね、ベストアルバムにもファニーバニーは新録ですね、新録であの新しいバージョンが収録されたんですけどね。ですよ。 ザ・ピローズのボーカルの山中沙保さんからのメッセージです。テレビアニメ化おめでとう。テーマソングとても似合ういい曲ができたよ。依頼をもらってからもう一度単行本を読み返して真剣に自分の10代の頃の気持ちも思い返してふさわしい歌詞が書けたんだ。今回の話がなかったら生まれなかった曲だよ。ありがとう。大切な曲が一つ増えました。スケットダンスファンのみんなに気に入ってもらえるといいな、ということで。これちょっと期待しますよ、これ。4月7日。ちょうど1ヶ月後ですね、これは。ファニーバニーが演奏された回は何回だっけ？確か第6巻でしたね、原作の。なので、そのシーンが来るのは多分ですね、結構、後だと思いますけどね。まあ、その回でですね、もしかしたらファニーバニー流れるんじゃないかと、ちょっと期待しておりますけどね、これは。まあ、それまでには多分主題歌変わってるからな。そうか、それを考えてなかったな。だいたい1クール12話だから、12話の間に6巻のエピソードまでたどり着くかって考えたらちょっときついですよね、これ。いくら漫画でも。てか漫画だからこそきついのか、それは。せめてですよ、声優として出てください、これは。ちょっとそんな期待をしておりますけど。まあ、これなんですよ、これ。これを言いたかったんですよ。もう、自分ずっと前から言ってたんですよね、スケートダンスのアニメ化が決定した時から。まあ、そんなこんなでね、オープニングトーク終わりましょうかね。いやー、でもこれちょっと楽しみですよ。そうですね、どんな曲になるのかとても楽しみです。でも、そうか、案外短いですね、期間を考えたら。ニューシングル出したのが12月初めで、で、新しいアルバムのホーンアゲインを出したのが1月末。って考えると、CD 発売は多分4月上旬だから、そうか、3ヶ月もないな、2ヶ月ぐらいか、期間は。すごいなぁ。期間短いって結構いいですよね、なんか。いやぁ、ファニーバニー。流れるかな、これ。というわけで、オープニングトークを終わります。今回の特集は、放課後のプレアデスです。はい。というわけで、今回の特集は放課後のプレアデスです。プレアデスですって言いにくいですよね、これ。放課後のプレアデスは、ガイナックス制作の日本のウェブアニメ。ガイナックスと富士重工業、スバルですね。スバルが展開するアニメプロジェクト、スバルガイナックスアニメーションプロジェクト第1弾作品。2011年2月1日より YouTube で配信されている。キャッチコピーは空を見上げた。あの星の輝きを見つけた。このアニメですね。まあ、ウェブアニメですかね。2月1日より放送と言いますか、まあ、公開されてですね。公開期間がコント、あれですね、2011年冬季限定としたウェブアニメーション。ということで、案外、ギリギリですね、これ、取り上げても。多分3月いっぱいでしょうね。多分ですけども。なんか急に終わるということはさすがにないでしょうから。多分3月いっぱいでしょう。当初この企画は、自社のレガシーに採用した衝突防止機構、アイサイトのプロモーションを念頭に置いたアニメとして、富士重工業がガイナックスに要望したものであり、主人公の成長物語として、キャラクターも仮設定されていたが、議論を重ねた結果、車が出なくても構わない、スバルの良さ、スバルの調整を見せたいという富士重工業側の要望と、車を登場させなくても車の代わりとなる何かでスバルの良さを表現する、スバルという存在自体を追求するというガイナックス側の方向性により現在の形になり制作されたということで、すごいですね。車会社のプロモーションなのに車が出ないって、確かに出てきてないですけどね。一般的な作品の合間に CM を挟みプロモーションするテレビアニメーションのようなプロモーション方法とは異なる。認知促進が目的であり、上記の通り、作中にスバル製品は特には想像しないが、作品の随所に、以下のような自動車的要素が取り入れられている。展望室の鍵が自動車のキーのようなデザインになっている。ドライブシャフトをモチーフとした杖の先端部分が現行のスバル主要車種に共通するグリルデザインもしており、その杖の発する音が自動車のエンジン音になっているところで、これちょっと、あの杖からあんなエンジン音が出るかと思ったけど。登場するバスの停留所の路線地名が、スバルの各工場名。群馬県太田市。読めないぞ、これ。オーラ郡ですね、オーラ郡。 大浦郡大泉町の矢島工場、大田北工場、大泉工場になっている。また配信開始と同時の深夜には渋谷駅前のオーロラビジョン嫁をジャックして公開されたことで、これちょっとすごいですね、オーロラビジョンをジャックって。2011年2月7日入り、ウィッシュアポンザプレアデス、放課後のプレアデスのタイトルで公式英語字幕版が公開された。まあどんなアニメかまだ言ってませんけどね。あらすじです。放課後の学校、星が好きな少女スバルが展望室の鍵を開け入ると、そこはいつもの展望室ではなく温室のような場所へとつながっていた。スバルはそこで不思議な少年ミナトと知り合う。その少年と知り合った後、帰宅するため階段を降りていたスバルではあったが、今度は不可思議な生物、プレアデス星人と遭遇してしまい、大切なコンパスを持ち去られてしまう。コンパスを探し校舎の廊下をさまよっていたところ、たまたま近くにあった牛の扉にスバルが触れた時、扉は一人でに開け放たれ、魔女のようなコスプレをした4人の少女たちと出会う。スバルはその少女たちの中に親友葵の姿を見つけ、ということで、まあこれがこれが確か第1話のあらすじじゃなかったかな。まあこのアニメですね、まあガイナックス制作ということですね。あの絵はとても綺麗です。で、あのこれは大体何分だっけ、24分ぐらいでしたっけ。4分割して公開されてますけどね、24分ぐらいだったっけな。24分ぐらいなんですけども、ちょっと24分のストーリーじゃないですよね、これ。なんか1時間ってもいいぐらいのあれなんですけども、長いですよね。長いと言いますか、まあなんか長いじゃないの、短いの、逆に短い。あのそうですね、あの展開がですね、結構急展開というのもあるんですけどね。あのでも戦闘シーンも結構あってですね、戦闘シーンって言ってもなんか飛んでましたけどね。星が好きな少女ということで、まあ実際はこれ関係ないですけどね、スバルは。スバルには関係ないですよね、これ。まあでもそういう、あえて天文的なですね、アニメにしてですね。あの、全く車関係ないような。そうだよ、これ車全く関係ないじゃねえか。ここだけみたいな。なんだっけ、YouTube のコメントの中にありましたけども、先ほど言いましたね、なんだっけ、ドライブシャフトをモチーフにした撮影の先端部分が現行のスバル所有写真に共通するグリルデザインと書いてありましたけども、これ以外にもですね、この杖は、現行のスバル車種のですね、ライトの色に、ライトの色だっけ?なんか色を模しているということが書かれてましたね。それは全く知りませんけどね。もうそんな車のことについてあんまり知らないので、自分は。このアニメはですね、まあ、なんでかな。とても面白かったんですけども、本当にあの、1時間で作ってもいいレベルなんですね、これ。なんか、24分じゃ物足りねえぜっていう、なんかガイナックス側の、気持ちが聞こえたような気がします、これは。なんかもうちょっと欲しかったぜ時間みたいな。なので24分なのでね、この第1話といいますか、まあ、全1話なのでね。なのでとてもですね、とても作画っていうのはすごく作り込まれていてですね、まあ劇場アニメ並みのですね、作品となっておりますけども、そうなってくるとやっぱりストーリーがですね、これ本当に4分割されているというところはちょっとあれですね、あの結構いいですね、これは。あの1夜ごとにね、ちょっと濃ゆいなんかストーリーがあってですね、まあこれは YouTube のあれなんですけどね、 YouTube の10分以上の動画を上げてはならないという規制のためなんでしょうけどね。そう考えてもですね、でも4分割って結構いいじゃないかなと思ってます、これはこれで。なんだかな、気軽に見れると言いますか、まあ作業用 BGM にはならないですよね、これ4分割されてるから。なんか、ながら聞きでもいいんじゃないかなと思いますね、これは。結構あの、ほんとに散りばめられてるんですね、これ。濃ゆいところが。散りばめられていて。あとそうですね、全く関係ないですけども、自分魔法少女に今耐性でいますか、なんかちょっとそれまでできてますね、これ。魔法少女って知った時にちょっとビクってなりましたからね、これ。これもかよって。まあ全然そんなことはなかったですけどね。まあ本来の魔法少女ものだな、という気持ちはしましたけどね、これは。窓かまぎから珍しいんだ、あれは。あとそうですね、あの、最初に言いました、あの、スバルガイナックスアニメーションプロジェクト第1弾ということで、これはもしかしたら続きが作られていくのかなと。まあ、この、報告のプレアデスの続きじゃなくても、まあ、新しい作品がですね、まあ、おそらくですね、これが、 2011年冬季限定なので、まあもしかしたら春に公開されるんじゃないかなと思いますけど、春かまた夏に、それはちょっと期待しておりますね。あ、でもそうなったらまた違うテーマといいますか、まあ今回あの星でしたけどね、まあ星以外のものになるのかなと思いますけども、あとそうですね、結構ギリギリのあれなんですよこれ、収録状況がちょっときつきつなのでこれ、月曜日に放課後のプレアデスを見てということで、見て今火曜日に撮ってるで、ちょっと何か重要なものが見えた気がする。今のは公式ツイッターに何か書かれてましたね、今3月4日は今日更新じゃないか、放課後のプレアデスにてアルバム展開、プレアデス星人の形をしたイラストがありますね、あのツイートピクに移動しましたけども、ちょっとこれ気になるな。普段ですね、そういうアニメ見ない人にもですね、まあ認知促進が目的だからですね、そういうの考えると見た方がいいんですけどね、こういうのキャラクターがどれも可愛いというのがありますけどね、まあ、これはまあモラアニメに全て共通しますけどね、あの公式サイトのところであのそういうのキャラクター可愛いですねいやでもこれは案外この一言に尽きると言ったらひどいな、さすがに。そういう面ではやっぱりですね、あの、スバルの認知促進が鍵となるこのアニメでやって考えたら、そういう可愛さで売るというのはですね、結構いいんじゃないかなと思いますね。まあ、これが、第2弾ではですね、ちょっとなんか硬派なアニメが出てきたらですね、まあ、そういう層もですね、狙えるんじゃないかなと思いますけども。そうですね、作ろうと思えば、ガイナックスはそうですよ。エヴァとか作れますからね。エヴァを作ったんだからな。でもそうですね。あの、まあ、硬派なアニメもですね、作れる会社なのでね、ガイナックスは。そういうアニメを作った方が、まあ、自分的にも楽しめますしね。まあ、あとそうですね、あの、ガイナックスつながりといいますか、まあ、第3位あたりでなんかドリルが出てきたらちょっと終わりましたけどね。ガイナックスつながりでちょっとグレンラーが思い出しましたけどね。メタングフでは CM、オープニング提供、パーソナリティなどを募集しています。応募方法はメタングフの生活内の募集ページを参照してください。皆さんの募集待ってます。はい、というわけで、収録時間はですね、現在26分半になっておりますけども、これ大体が垂れ流ししているので、多分編集したら20分くらいになると思いますね。久々に30分切ったな、これは。わざとしたわけじゃないですよ、これ。本当にあの、話すことがないわけじゃないですけども、こういう感想系って本当に台本みたいなのを書かないとですね、できないですよね、そういうのは。なので、今回ちょっと失敗してないこと。これ、どうしようかな。あの、スバルの放課後のプレアデスの公式サイトの方でですね、ハッシュタグをつけてツイートする機能があったので、それを使って、と言いますか、まあ使ってですよ、ちょっと告知してみようかなと思いますけども、まあそれはまた後だ。まあ普通にハッシュタグつけてやればいいですかね。というわけで、ちょっとこれ編集大変そうだな。まあいいや。次回の特集はですね、何にしようかな。3月16日配信ですね。何についてだろうかな。撮るものはないな。来週特集するアニメですね。アニメと言っちゃったよ、もう。アニメと言っちゃったよ。まあアニメですよ。アニメのですね、今期見ている作品だからですね、これはゾンビですかについて特集しようかと思います。まあ本当はですね、魔法少女マドカマイカを取り上げたいところですけども、これはあえてですよ、あえて放送終了後に取り上げたいと思います。いやー、マドカマイカいろいろですね、ちょっと衝撃的すぎるので、自分の傷が癒えてからですね。まあ、これはゾンビですかの方は、まあですね、萌えアニメですけども、まあ普通に楽しめるギャグアニメなのでね、来期アニメについても特集した方がいいな。いつかは。まあ特集じゃないですけどね。来週配信分でまた、来期アニメのですね、ことについてもちょっと触れようかなと思ってます。まあメタグの中でも触れましたけどね。というわけで、次回はなんと70回目ですよ、70回目。70回目ってなんか、まあだらだら続けてるだけなんですけどね。というわけでメタングル69回目は終わります。それでは。 タイでした。また来週。